こちら関西地方は雨模様でございまして、でニュースなんか見ますと冷たい空気が北の方から降りてきているので、関東地方なんかでは雨は夜更け過ぎに雪へと変わるでしょうなんていうようなことを言っておりまして、どこかの歌を聴いてしまったような気がするんですけれど、思えばそのクリスマスの時にその何ですかね、その雪になるのはなんかみんな求めてるような気がするんですよね。雪になればいいなみたいな感じで、まあ北国の人は別ですよ、雪国の人は別ですけど、そうでないところの方で、ところがこのクリスマスを過ぎますと、雪なのっていう、やだなとかっていう、そういう風な感じにこう、感覚的にトーンが変わるような気がするんですけど、本当に人間というのは都合のいい生き物でございまして、本当に自分の都合に合わせて、雪すらもこうイメージを変えてしまうのではないかと、そんなことも思ったりするわけですけれど、私が今までの中で一番、まあ、大雪というか、これはすげえなと言ったのは、一晩でだいたい1メーターちょいですかね、ぐらい降っちゃう雪を、あれ長野県じゃなくて、あれはもう新潟か、新潟県になるわけですけど、そこで体験をしましたけれど、本当すごいですよね一気に世の中の風景が変わるという、やっぱりじわじわと降ってちょっとずつ積もっていくんだったらなんとなくいいんですけど、一気に変わるとやはりやべえぞこれ、大丈夫なのか、動いてるのかこれっていうような、そういう危機感というものを覚えたりするんですけれど、まあそれ以外のね、なんすか、10センチとか15センチとかそれぐらいの雪だったら、まあ可愛いもんでして、子供たちが外に出てすぐ雪遊びを始めるというね、で熊本なんかでも南国九州という割には時々雪が降りまして、まあそうですね、5センチぐらい積もることが熊本市内なんかでも時々あったりするんですけれど、でそうしますとやっぱり珍しいもんですから、子供たちは休み時間とかになりますと校庭にわーっと飛び出て、その雪遊びを始めるんですけど、ただまあ昼前になりますともう気温も上がってきまして、地面がその校庭というかグラウンドがずちゃずちゃになっていってですね、その後はもうほとんど雪遊びではなく泥遊びに変わっていくというね、そういうような状況で、あんまり雪って綺麗なイメージはないんですけど、さあ皆さんはいかがでしょうか。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪FMC スタジオから今日も、オンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、榎田新右衛門と
ルルイカズミと、
そして FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
平上優子と
イペリト上田です。
あ、どうも お疲れ様でございます。熊本は今日はどうですか、寒いですか、あったかいですか。
あったかいです。
あったかいですか、何度ぐらいですかね。
寒いですって言って、
何、上田君があったかいって言ってる。
いや違う、上田くんは寒いです。
上田くんまず肉をつけないとね
確かに、
まあそういう、そういう木田さんもね、
まあ、13、4度ありますよ。
13、4度ありますか。あ、はい、こっちがねまだね10度ぐらい、10度前後ですよ、大阪は今日は、ね、12月1月の今日は、23日、
4月上旬ぐらいの暖かさです。
ああ、そうでしょうね。私も暑いんで半袖です今 T シャツ1枚で過ごしております
さすがに外で T シャツ着てる方と見かけませんけども、
あ、私ぐらいですかね、はい、という本当にね、もうえのきだは風の子元気な子っていう、ということでお送りしていきたいと思いますが、さあ最初のお便りはこちら、埼玉県埼玉市からいただきました。42歳主婦、ラジオネーム塩せんべい。
ありがとうございます。
たたた大変です。今やコーヒーはコンビニで買う時代。まあそうですね、なかなかこう喫茶店に入ろうっていうのよりはもうそこら辺のコンビニで買っちまえっていう風になっちゃったですよね。紙カップを買い、コーヒーマシンにセットするセルフサービスは皆さんも、まあ、お使いのことでしょうと。セブンイレブンは カップのサイズを自動判別しますが、そうでないコンビニもまだあるようで、うん、そんな中やはりというか出ました、容量詐欺だからあれでしょ、小さいカップで買ってラージの方ボタンを押して、でちゃんと入るんですよね、あれね。
あ、
でそれはね、誰もが試したことあると思いますよレギュラーサイズ100円のカップにラージサイズ200円のカフェラテ1杯を注いで盗んだ男が逮捕されました。熊本市役所の職員とか、なんともせこいというか、これで逮捕というのも、まあある意味見せしめってことでしょうか、ということでいただきました。木田優子さんはいつもレギュラーカップでラージサイズをボタンを押してるということなんですけど、いかがでしょうか。
買いません。ちゃんとルールをのっとって守っております。
じゃあ聞きます、一回もやったことないですか。
はい、ないです。
本当ですか。本当ですか。
ないです。本当です。
え、そうですか。ないです。これね、やっちゃダメですよ。
そうですよ。
私その後にいろいろ調べたんですよ。
そうで
しょ、ええ、
そらやっちゃダメです
よ。いやっていうか見つかるのこれ、あれ、そのね、セブンイレブンは自動だけど、うん、そうでないコンビニのやつも、うん、あのレジの側に表示が出るんですよ、うん、
あ、
ええ、だから今ら、ね、レギュラーサイズの買った客がセットしてて、そのラージを押した途端ラージってランプがつくんですよ、
あ、
レジの側で、うん、でも見えちゃうんで、うん、こいつなんだこの野郎ってなるじゃないですか、うん、で今度監視カメラも撮ってるから、うん、それが1回ぐらいやったら見逃すわけですよ、うん、コンビニの側も、うん、まあ高々100円だけどっていう、うん、でも積もれば結構大きいですからね。
そうですよね、ええ、
でそれがね、常連っていうか、まあ、常習犯か、常習犯になるとみんなで店員も顔覚えちゃうじゃない、うん、あの人毎日来ていつもレギュラーで買うのにラージをしていくと、うん、でそうするともう記録されていって、うん、であんまりひどいと今回のこの、事件のように、これ警官が張り込みにしてたんですよ、コンビニで、うん、刑事が私服がおそらく、うん、で、そのいつものやつがやってきてのこのこと、うん、熊本市役所の非常勤職員60歳、うん、他の、 あれ時事通信かどっかだったと思いますけど、うん、名前も住所も出ちゃってます。
うわ
これはこれはもう、で、まあその本人曰く20回ほどやったと、
うん、
20回、数ヶ月前から20回はやっていると、うん、言っているということで、これはダンスかね、あのね、この非常勤職員60歳は、うん、熊本の大津ってとこに住んでるそうなんですよで捕まったのは熊本中央署ってことで、だから市役所で、市役所のこれ臨時職員かなんからしいんですけど、うん、市役所で働いてる最中に手取本町のコンビニ、
うん、
熊本市中央区手取本町のコンビニ、うん、ってことはセブンイレブン以外だと思うんですよ。はい、熊本の皆さん、手取本町のコンビニ、連想して連想して、何ファミマがあるよねあそこにねファミマ以外に何かあったっけ、ローソンあったっけ、手取本町に。
ファミ手取本町って
市役所のぐるり
セブンもありますよ。
いやだからセブンは除くって、セブンは自動判別だから、
うん、自動判別、いや、あ、そう、ボタン式まだありません、セブン。
ほとんどない。特に手取本町あたりだったらもう変えてるよ多分、うん、だからセブンは覗いた方がいい、多分ファミマだと俺思うけど、どうですか、ファミマあるでしょあそこに。
うん、ありますけど、
前のほら三天章の下のところにあったでしょ、なんかファミマで、はい、八天章か、三天章じゃなくて八天章、まあいいや、でそこら辺じゃないの多分、張り込みしてたんですよ、だから、さあね、もうね、この事件に関して、上田解説委員の解説をお願いしましょう。どうぞ。
いや、しょうがないんじゃないですか。
これやっぱしょうがないですか。これは常習犯ということで、これは捕まってね。
まあ窃盗ですからね。
窃盗だよね。
うん、
まあ一回100円の窃盗だな。200円払わなきゃいけないところ100円しか払ってないわけだから、うん、ね。
ローソン
ある？手取本町に。
あります。あの手取本町か、あそこ、あの電車通り沿いにありますよ、あそこ。手取本町って言わないのか、住所。
電車通り沿い、どの辺り？
はい、白見町通りを、電車通り沿いにずっとまっすぐ行くじゃないですか。
白見町通りを電車通り沿いにまっすぐ行くって意味がわからないんですけど、はい、白見町通りは電車通りと直角になってるんですけど
あっち側です、お城側です
すいません、白見町通りは何ですか、それとも電車通りなんですか。
いや、白見町通りです。 白見町通り、
はい、
あの何ですか、青柳があるとこ白見町通りじゃないですか。
そうですよ、
はい、それをあのお城の方の電車通りの方に行くと、
ええ、
電車通りに出たところの左はもうローソンになってるんで、
あそこ手取り本町かな、どうかな、だから
その住所は分かんないけど、
まあまあまあまあまあ、そういうことでぜひあの店をあの発見して、ここがあの、ね、コンビニコーヒー逮捕 の場所っていう記念碑を
レジで分かるって言ったじゃないですか、
はい、
あれはボタン式が分かるんですか。
そうです、じゃあのおそらく自動のやつは出るかどうか知らないけど、うん、あの分かんない、出るんじゃないの、ひょっとしたら分かんない、
自動式も分かるんですかね、
分かんじゃないの、なんかランプはつくらしいですよ、なんかその、うん、あの調べたあの記事を読みましたら、そういうふうに書いてありました、まあちょっと私も詳しくは分かりませんけど、多分まあそうでしょう、常識的に考えて、うん、どう考えてもそのねペテンをしやすい状況にある道具じゃないですか、それをやっぱり見つけないとねえいけないでしょうから、うん、まあそういうことですよ、うん、でもこれでこの60歳の非常勤職員はまあ確実に雇い止めというか解雇でしょ。
そうですね、う
ん、ねえ、せっかくね市役所で働けたのにね、うん、もったいないですね、でもまあ身から出たサビだよな、
うん、
でもそもそもこれなんかこうあの人の罪を招くような甘いシステムにしてること自体がちょっといかがなものかと思う時あったけどね、
うん、
だからあやっぱりだから落とし穴なんでランプがついて、うん、店の側も見逃さないんだよっていう、うん、でそれをアピールするために今回のこの記事は相当にその厳しいでしょ、だって名前住所まで出てますからね。
そうですね、
ということでございまして、本当にあの木谷さんも
ごまかしたことはないけど、
ごまかしたことはないけど何ですか、
ホットとか最後の何滴かあの外したところに 3,4 滴落ちるじゃないですか、
うん、
これを待ってるのはありますね、
はい、
最後まで切れるやつわかるぞ、わかるぞ、
言いたいことはわかるけど、
ね、あのホットとか最後のあのはずあのとあの出したらですよ、何滴か落ちるじゃないですか、はい、コーヒーがあの汁じゃないや残りが、
はい
はい、あれをずっと待ってるのはありますけどね、もう
まああれでしょう、要するにさ酒飲みがさね、うん、お酒飲んでてお調子の酒がなくなってさ
あそ
の
そう
最後の雫を見ねあのとっくりを覗き込んだりしてまだ入ってるんじゃないかってやるようなそういう感覚でしょ、
そう雫をそうそう残そうそうです、
ああそうですか、
そういうことはありますよ、
ああケチクシャ ということであのコーヒー知ってます、コーヒーの入れ方で、
はい、
お茶は最後の一滴までこう急須でこう振ったりして入れるじゃないですか、
はいはいはいは
い、すると美味しいあのエキスが出ると言われていますね、うん、特に玉露とか、うん、コーヒーは最後の滴はアクしか入ってないんで入れちゃいけないんですよ、だからドリップとかでやるときは最後まで待ってんじゃなくて、もうあとポタポタポタポタになったところで外した方がいい、
あもう外した方がいいんです、
ね、外した方がいいです、だから木田さんがやってるのは逆なんです
別に美味しさ求めてませんから私
強い量です、勝ったもん
さら量です、
負け惜しみだ
そんな一時的で美味しくなくなることはない、
いやいや美味しくなるというに土井善晴先生がどっかで言ってた気がする、
はい、なんか毒が入ってるならまだし
も毒かもしれない、悪は毒かもしれんもんね
なんか争いや
続いてはとにかく皆さんとご注意いただきたいと思います、でもしあのそれをあの咎められた時は、うん、間違えました
そうですね、
あれ私あのレギュラー押したつもりだったんですけど、あれラージ押してもらった あ見えなかったというふうに言い張りましょう
そうですね、
であの同じ店でやっちゃダメです店を変えてやれば大丈夫ですっていうあのそんな裏技を教えて
ど
うする
んだ、それこそって
来いわこちら神奈川県横浜市からいただきました50歳会社員ラジオネームドクトルゲー、
ありがとうございます、
石原プロが幕を下ろす時代なんですね、太陽に吠えろ西部警察など石原軍団をリアルタイムに見てきた私にとってなかなか感慨深いものがあります、うん、そのうちたけし軍団、日光猿軍団オスカー美女軍団なども幕を下ろす時代が時が来るのでしょうね、うん、 リクエストは石原軍団で石原プロの釈迦をお願いします
え、そんなのあるんすか。
ありますよ、ありますよ。昭和の大スター石原裕次郎さん、お亡くなりになったのは52歳だったんですね。若いですよね。今考えてみれば、なんか石原裕次郎が死んだ時は随分おっさんに見えるんですよ。だから石原裕次郎っておっさんにしか見えなかったじゃないですか。なんであのおっさんが人気があるのかよく分かんなかったでしょ。うん、若い頃はそれなりにスラッとして、まあ、目もギョロッとして、なんかこう、まあちょっと危険な匂いをさせつつ、なんか甘い感じ、なんか、ちょっと何優しい言葉をかけてくれそうな、ね、なんかそういう、まあそういう映画ですけどね。でところがもう「太陽に吠えろ」以降は確かになんかこうスラッとはしてるけどでもビールっ腹だよなみたいな感じで、なんかこう腹は出てるけど足細いみたいな、でいつもなんかこうベランじゃない、あの窓辺のところでブラインドかなんかこう当てて見てたりなんか窓際にマイクが置いてあってそこでこうゴリさんとかって言ってるようなイメージが強いという。で西部警察になると突然なんかオープンカー乗ったりするという謎の刑事になるんですけどまあどうですか、木谷さんは石原裕次郎のファンクラブに入っていたっていうことなんですけど、
いませんよ。
石原裕次郎の歌で好きな歌は何が好きですか。
何でしたっけ、ブランデーを、
ブランデーグラスですか、
ですかね、
ブランデーグラス、
それですよ、
これでおよしよってやつ。
あ、そうですよ、
ね、そんなに強
くない、それぐらいしか知らんです。他何かありましたっけ。
よりにも今夜もありがとうとか、
あれは何でしたっけ。
何何ですか、
あれ
じゃ分かんねえよ何
若い時に歌った、
若い時に歌った歌って何、よぎりもこよりにこやもありがとう。
いや違う、もっとハイテンションなやつ。
嵐を呼ぶ男、
あ、それ
アイラはドアマってやつ、
それ
アクザラハハハっていう
それだ、
ね、ああそうですか。
でもそんな、私石原軍団をそんな思い出ないですっていうか、そんな入れてないですよ
なんで石原軍団っていうのかねだいたい軍団っていうのの意味を分かってなさすぎるよね軍団の定義をぜひ上田君にちょっと定義していただきましょう。軍団とは何か。
知らないですよ
軍団、
人の集まりじゃないですか。
人の集まり、そりゃそうだろだいたいどれだって団がつきゃ人の集まりだぜ、だいたい消防団にせよ暴力団にせよルネさんどうですか、軍団
軍の団ですからね、
軍の団ですからね、
団、軍の団なんで軍がいっぱいあっての団
まあ逆、軍団が2つ集まると軍になるんです。
なるほど。
日本にはないんですよ、軍団っていうのは、アメリカだとかに軍団っていうその軍の一くくりがあって、はいはい、いろんなチームを集めてこれぐらい大体10万人ぐらいですよ、10万人ぐらい集まったやつが軍団で、その10万人が2つ集まると軍になって、
なるほど、
でだからだって20万人いないでしょこの石原軍団って。
そうですね、
20万人で炊き出ししたら大概ですよそれをね、まあまあまあ軍団と言ってる、まあそれ言ったら武志軍団だって同じだっていう、日光猿軍団にだって猿じゃねえかって話があるわけですけど
そうですね、
まあそういうことで、まあどうですか、この石原プロというか、この、まあ、石原プロに限らず石原裕次郎さんがこう出た作品とか、こう記憶に残るものっていうのはなんかルディさんあります、なんか。
いや私はタチさんとかもその危ないデカぐらい、
危デカの方ですか、
はい、石原さんではなく、
こう舘ひろしがポカリスエットボトルを飲みながら、
はい、
でこう柴田恭兵がポッカコーヒーを飲みながら出てくるという、やつですね。で木谷さんどうですか。
だからそんな力入れてないから、そんな、なんであんな、
でも見たことある人の西部警察、
見たことあるけど、なんであんなに人気が当時あったのかよく私分かんないです。そんなかっこいい人いないと思ったし
いや、分かんないよ、それは人によっちゃもう舘ひろしがかっこいいと思ってた人がいるわけで、ね、でだから泣かないでが大ヒットしたわけで泣かないでって
そんななんかズバ抜けていい人いました。
何
ズバ抜けていい人いました。
ズバ抜けていい人、寺尾明とかどうなの、寺尾明
寺尾明、
言っとくけど中尾明と違うからね、ネジネジじゃないから、ね、
分かっとるわい、
ええええ、曇り、なんで石原軍団のやつとみんな歌い方が同じなんだろうなっていうそういうあと何、人気者で言うと神田正輝だって昔は大人気だった
ん
です。ああ、で
昔もそんな人気ありました？
ありましたよ。神田正輝は2枚目で、まあ、正統派2枚目ということで、結構出てましたよ。であと峰竜太
いや、あの人はもう司会業とか、なんか
司会業あと石原良純だってそうだぜ。
ああ、そう
です、ね、でしょう。
石原良純はだってマイコン刑事だからね確かね
まあ、今は違う意味でねブレイクしてるけど、
でだから結構いろんな人がいて、まあね、最後まで残ったって言ったらやっぱり徳重聡、最近ではね。
そうですね、
まあ、だって表舞台に出てないよね。そんな
徳重聡売れねえだろうと思ってたけど、なんとか踏ん張って、いい芝居やるようになったからよかったけどね、でまあともかく石原裕次郎という人が自分で映画を作りたいと思ってできたのがこの会社で、でその頃は五社協定というのがあって、その日本の代表的な映画会社が、まあ、その俳優とか監督の囲い込みをやったんですよ、でその五社って言ったら東宝、東映、日活、大映、あとなんだ松竹、かで、まあ、テレビだとか出さなかったわけですよ、俳優とか。でその枠組みを超えて自由にその演技の場というか、そのドラマとか映画を作りたいって言って作ったのが1962年、昭和37年に石原プロができて、で、翌年1963年、昭和38年、榎木田新右衛門さんが生まれた年に、映画第一弾太平洋一人ぼっちを作るわけですよ、これは金かけてないですね見事ですね。だって石原裕次郎一人しか出てこないですからね、ほぼ導入部分では何人か家族役が出てくるんですけど、物語始まったらもうヨットの中で一人っきりですからねで海で撮りゃいいわけだから、でこれが大ヒットですよね。でその後に三船プロ、三船敏郎と提携をするんですよ。でこう二人でいろいろ作ったのが1968年の黒部の太陽という、黒四ダムを作るための映画で、でこれ三菱電機だとかそういうのがこう公演について、まあ、関電とかもつくわけですよ、当然、お金を集めるシステムを見事に構築していって、ところがいいことばっかりじゃなくて、落盤事故が起きて水がバーンと出る出水シーンっていうのが撮ってたんですよね、それをやってる時に水を使いすぎて、この時420トン使ったんですよ、
それが
ね、それが一気にドバーンって出てきたもんで、出演者全員流されてしまい、石原裕次郎気絶して、しかも骨折もう重軽傷者多数っていうね、それだけでねものすごい大迫力のシーンになってるんですよ本物なんでだからまあそういった意味では、だから素晴らしい映画を作ってまして、その後は富士山頂だとか、富士山頂にレーダーを作る話ですよ、まあ、これはもう、もう三菱電機とのもう密接な関係ができていくんですけど、でその後に渡哲也が入ってきて、でなんだ、その前にだ、富士山頂の次にある兵士の賭けっていう結構シリアスな映画を撮ったんですよ、でこれが大こけしまして、でこれで会社がその石原プロ倒産の危機になったんですよ、それで、やばいですよと、で石原社長、ここはもうあなたは映画を作りたいっていうのは分かるけれど、もうお金がいりますから、ここは嫌でしょうけどテレビやりましょうと、でそこでできたのが太陽にほえろですね。でそれと CM にも出始めて、松竹梅の CM に出始めるのはここからなんです。
ああ長かったですよね。
でね、渡哲也はしばらく僕は大関の CM やってたと思うんだけどな、なんか、石原プロのね、なんかのイベントだとね、このコモダルがね、その宝酒造の松竹梅と大関が両方こう上手下手に置いてあった記憶があるんですけどね。でまあまあそういうことがあって、で、日テレで大都会っていうやつを作って、でこれがいろいろ揉めて、 まあ、当たったんですけど揉めて、うん、そのまま大都会パート3のセオリーっていうか、あのそれを全部もテレ朝に持ってちゃって、
うん、
それで作ったのが西部警察、うん、でこれも大ヒットということです。そしたら、まあ、石原裕次郎さんが病気ということで早死にしてしまうというね、うん、まあ、石原裕次郎という人はあの結構めちゃくちゃな食生活をしていたようで、ご飯を食べずにビールを飲んでいたとでビールはそもそもあの麦でできてるから、
うん、
これパンとだとかと一緒だと、
うん、
だからこれを飲んでればいいんだっていう、そういう、うん、論理でやってきたんで、うん、まあ早死にしたっていうのは分からなくはないっていう、
うん、
いうことなんですけど、上田君はどうですか、この石原裕次郎さんの作品で何かこうあの好きになったものとか何かありますか。
太陽に吠えるもちょこっと見たぐらいで、
あ、
太陽に吠える大都会、
大都会、
え、じゃあ西部警察か、
西部警察、
それをちょこっと見たぐらいですかね、
大都会のねパート1はいいんですよこれは、あの脚本倉本そうで、いわゆる刑事ドラマとちょっと違っていて、あの刑事と新聞記者とで、あのそういうなんかね、あのそれまでと違 う、まあドラマでしたよ。だからあの今見ても結構面白いんですけど、で西部警察だともうめちゃくちゃですからね、もうタガが外れるっていうのはこのことで、あのもう
見てる方からすると面白いですけどね。
いや、もう出てくる、ね、嘘みたいなスーパーカーだとか、ね、パトカーが、ね、自由自在に信号をコントロールできるとか、それがなんで西部署っていう所轄署にあるのかがよくわからないっていうね、でまあまあでしかもあのだ、ね、団長っていうね、あの大門が、うん、あのレミントンのショットガンをぶっ放しまくるっていうめちゃくちゃな、
どっから持ってきた、
しかもあの舘ひろしはね、あのあれハーレーかなんかまたがって、うん、手放し運転でマグナムをぶっ飛ばすっていうね、しかもねノーヘルっていうもう道交法違反じゃねえかお前っていうね、
それはかぶってませんね、
かぶってないですよもう、警官自らがノーヘルで走ってるっていかんだろうっていうね
ネットっていつからでしたっけ、 大きいのも最初からなかったんですよ、
あの時代はもうあの大型っていうか、その自動二輪は必ずヘルメット着用です、現茶が1985年ぐらいに、うん、あのメットが原則になったんですよ、だから自動的にはもうかぶってなきゃいけない、だから完全に道交法違反です、しかも両手放しで銃をぶっ放してますから、うん、もうあのもう安全運転義務違反でもありますから、あの、もうめちゃくちゃなんですけど、まあまあねえ、ということで、まあね、あの石原軍団といえばあのその災害だとかが発生した時に炊き出しを行うというので、有名で、熊本大分大地震の時も、石原軍団やってきまして、なぜかあの時キムタクがついてきたんだよね確かね、で私現地にいましたけど、すごかったですよ、もうあの被災した人が食べらんないのよその遠くから見に来たギャラリーが並んじゃってて、どうなんだろうなこれはって、ちょっと本末転倒なんじゃないかなと思ってちょっと批判したことがありましたけどね、ということで、ではリクエストですので、石原プロの釈迦を書きましょうか、これ、36年前に作られたんですけれど、石原裕次郎が歌う予定だったんですが、病気になっちゃって歌えなくなってお蔵入りになって、そのまま譜面だとかがどっか行っちゃって幻の曲と言われてたのが2014年に偶然発見されまして、でこれを舘ひろしリードボーカルで石原軍団が歌うということです、作詞は中西麗です。まあね、曲はねなかなかいいんですよ、あの本当に、ね、石原裕次郎が歌いそうな曲、でね、あの加山雄三神だとかが歌っても結構様になるような曲で、なかなかいいです。では聴いていただきましょう、石原プロ釈迦、タイトルは太陽と星たちの賛歌。
下に燃える太陽と共に輝く星たちは愛と夢を歌う戦士の群れだ。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に。週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。
こちらは広島県広島市からいただきました、36歳毒バナの OL、 ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
えのきだ FMC が突如大阪に電撃侵攻したのが2019年春のことでありました、そうですね、3月の終わりですよね。あれからもうすぐ2年。あの榎田新右衛門のことだからすぐに大阪にも飽きて、また次の進撃作戦を展開するに違いないという大方の予測を見事に裏切って、今や盤石ともいえる地盤を築き上げておられます。そうか。そこで質問、2つ質問いただきました。その1、未だ多く語られていない転職に伴うエピソードと現職について。2、やたらと大阪の地理交通網に詳しく、下手すると地元民以上というその知識はどうやって得たものなのか。以上お答えください。なお、どこかの総理大臣のような意味不明な回答は禁止しますってことになりました。ということで、もう早いですね、もう 2年になりますね、もうじきね、うんうん、だから2019年の今頃はまだ何にも確定してないんですよ。大阪に行けたらいいねぐらいな感じで、うん、大阪っていうか、まあ関西に行けたらいいね、うん、だからこの段階ではまあ大阪なのか京都なのか神戸なのかっていうのをまだ判別しない状態で、うん、いたんですけど、で、未だ多く語られていない転職に伴うエピソード、これあのイベントだとかではチラチラ話はしてるんですよ、うん、あとここにスタジオまでやってきたリスナーとかには問わず語りで、いやこんなことありましたねみたいな話はしてるので、うん、だいたい中身を知っているベテランリスナーはそこそこいる話なんですけど、うん、だからそこら辺から漏れてる可能性も ある話ではあるかなと思うんですけど、うん、まあこれはよく喋ってるか、転職サイトに登録してどうなるかをやってみようと思ったっていう話で、でざっくりまあ50数社、まあまあほぼほぼ60社ですよ、門前払いという。
門前払い
です。だから榎田新右衛門っていう名前ではなくて本名でやります、まずね、はい、それと、そのマスコミのいろんな輝かしい経歴が私にもございまして、それはほぼほぼミュートした状態で、うん、会社のでのこの業務とか、それなんていうのかな、 固い仕事の話のところだけをこう抽出したような形で登録をしたんですよ、はい、何リクナビとか、うん、マイナビとか、
うん、
でそれ50過ぎのねそのおっさんがね、うん、別にほら縁も怒りもない関西地方の、
うん
ね、でしかもほらマスコミじゃない一般企業ですクリエイティブじゃない会社ですから
あ、
ええ、固い会社に応募したわけですよ。あしたらもう次から次へともうちぎっては投げられ突っ込んでは切られもう満身創痍 でそれがもうだんだんだんだんあのなんか快感に変わっていくんですよね、
うん、
で今日もまた2社ごめんなさいメールが来て内地にっていうのがこうちょっとなんかこうまるであれですよヘルメットにこうマークをつけていってホームランの数をこうつけていくみたいなもう戦闘機乗りが落とした戦闘機の数をこうエンジンカウルのところにペイントするようななんかそういうような感じででも次から次へと榎田新右衛門というか本名種田森幸が切られていくわけですよ、
うん、
でその中でまあ数社なぜか面接を行いたいとかっていう企業が出てきまして、うんはい、でまあ例えば福岡でもあったんですよ。福岡で2社、まあ、具体的には福岡で2社3社あって、
うんうん、
であと神戸で2社3社あって、うん、で京都で2社3社あって、うん、大阪ほぼゼロだったですね。でまあ面接を実際にやったのはもうその中の一部なんです。全部じゃないんですよ、
はいはい、
面接しますよって言われたけどやっぱりこっち側もそれほど行きたいわけじゃないとかって襟好みしてるのもなんだってなんですけど、でまあその中で突如大阪で面接をしたいっていうのが出てきて、
うん、
面接したらまあまあちょっと不思議な会社だったんですけど、
うん、
まああんまり今もやってる会社ですから、うん、あんまり細かいこと言うとあれですからぼかしますけど、まあ、通販系の会社で、
うん、
で人数は十数名でしたね、うん、若い人ばっかりで、で PR が下手だという、うん、そういうまあ、知識を持ってる人がいないっていうんで、うん、ぜひ来てくれろっていうんで、ああ面白そうだと思って、で給料も悪くないんで、
うん、
で行きますよっつって、うん、で大阪行ったんですよ。だから いきなりだから榎田新右衛門がやり始めたのは通販の PR をやるっていうことで来たんですよ。でそれは大体1ヶ月かそこいらで辞めまして辞めた理由はこれもまあ皆さん一部の皆さんには喋ってますけど、はい、会話がない会社で、
うん、
ずっとチャットなの、はい、社内が、
うん、
隣の人にもチャットなの、
うん、
それでね、だからキーボードを叩くカチャカチャカチャカチャカチャカチャって音だけが聞こえて、
うん、
でラジカセが1台置いてあってそこでずっと FM802 が流れてるんですよ、
うん、
でただでさえ好きじゃない FM802 なんで、うん、ますますその車内の空気がだんだん私にとって重苦しくなってきてやだなとか思って、
うん、
で決定的だったのはそこの会社が改善点を見出さない会社だったんですよ、若い人たちなのに、
うん、
いろんなねやばいことがいっぱい私の目につくようになって、
うん、
これ改善点を指摘したところそんなことはどうでもいいっていうところだったんで、
うん、
あこの会社はいずれ大事故を起こすなと思ったんで、
うん、
もうすぐに辞めて、
うん、
でまあまあ榎田新右衛門ってこう語るとね小ざっぱりした人に思えるかもしれませんけどかなりドロドロしてますので辞める1週間前から全ての準備は進めるわけですよ私は、うん、でこれはもう背に腹に変えられないマスコミクリエイティブモードにスイッチするしかねえぞと思って、
うん、
でそういう関係のところをこう当たったら、うん、仕事ありますっていうことで、
うん、
もうそれの話が聞けたんで、
うん、
でもすぐ辞められたんですよ、
うん、
でもうその時 2社あったんですよ、
うん、
来てくれっていうのが、
うん、
1社はどことは言えないですけど日本放送協会だったんですよ。で、それも悪くなかったんですけど、
うん、
そうでないCM を作ってる会社がありまして、
うん、
でそっちに来てくれって言って、でしかもそこで動かすのが街づくりみたいなプロジェクトだと、
うん、
かなりでかいっつんで、
うん、
そっちの方が面白いと思って、
うん、
でそっち入ったんですよ、
うん、
でそれが堂島のところの会社で、
うん、
で本社は東京で、
うん、
結構ねちゃんとした会社なんですよ。本社はね日テレのすぐ横にあるんですけど、それでねもう名前を出したらもう全員知ってるような大会社の CM を作ってる CM 会社なんですよ、
うん、
で、それをね、嘘みたいな承認作で作ってて、うん、制作会社とかで組むんですけどね、うん、だからそこにいるのは全員プロデューサーなんですよ。プロデューサーしかいない会社 で、うん、で私もプロデューサーなんですけど、うん、それでただ CM 担当じゃなくて、その社長マターでその街づくりとかなんとかっていうので、でお前が組む相手はこれだっつって紹介してもらったのが、うん、よりにもよって竹中平蔵のとこですよ。竹中平蔵がやってるあるでしょ、頭文字の P っていうところそこのね直系の子会社、そのね頭文字 P とね、もう一個ね頭文字が P のね別な大会社があるんですよ。大阪にね森口とか門真のところにある大きな会社で、松下政経塾っていうのをやってたところですけどその P と P がやってる会社がありまして、そこと榎田新右衛門がそこにプラグインとして入って、クリエイティブを全部取り仕切るっていう、ビッグビジネスですよ、うん、それを私担当になったんですよ、うん、でそこにさらにそう P&P に最後 T が加わりましたからね。
T
が愛知県の有名な会社 T。
わお。
T 四輪の車作ってた
から、ね、間違いなく大きいですね。
PPT ですから。これがそれで大プロジェクトになっちゃって、うん、でそれの私事前調査を一人でやってたんですよ。うん、でやってたんだけど、これがね父として進まないんですよ。PPT が。
PPT。
それでこれやってても動くんかいなとか思って。うん、でその間にほらやっぱりある程度実績を積まなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、う
ん、準備ばっかりやってらんないから、うん、それでまあいいやと思ってでその時にちょうど榎田さんもこっちの方の仕事あるんですけどどうですかっていうのが来てたんですよ、うん、であそっち行くっつって乗せ替えてもらった。トレードっていうか、まあ、そっち側に移してもらったんですけど、うん、で現在は世を忍ぶ仮の姿で、これ MSO って言うんですけど、
はい、
MSO が何なのか分かんない人はググってください、はい、で分かるか分かんないか分かんないですけど、全国のケーブルテレビを束ねてるでっかい会社がありまして、うん、そこに在籍をしているのが世を忍ぶ仮の姿です。
仮の姿
でそこでプロデューサーなんですけど、だからなんすかね、榎田新右衛門はこんなじゃないですかね、FMC でめちゃくちゃなこと言って、はい、こう菅政権ひっくり返せとかいろんな令和漫才とか言ってるわけでしょ。でそれはさすがにそっちの会社で言えませんから、これは別人格なわけですよ。だからもう完全に切り分けた状態で、でその会社の方も榎田新右衛門、どっちが世を忍ぶ仮の姿か分かんないですけど、うん、榎田新右衛門という分身がいることは知ってるわけですよ。
あ、もう
分かってます。もう全部知ってる上で、うん、それでも来てくれっていう感じで入ったんで、はい、でまあ今 そこで席を置かせてもらっていて、うん、言ってみればあれです、小倉慶みたいなもんです。ね、こうフォークシンガーをやりながら銀行員やってたっていう、ね、だからそういうようなもんで、会社員やりながらこういう怪しげな活動をやっているという、そういうのが現在のこの現職という部分での私の話です。ちゃんと答えてますよ私、ね、これ菅ちゃんだったら全部ぼかしますよ。でさすがにちょっとね社名とかはちょっと言えませんので、
そうですね、
何やたらと大阪の地理交通網に詳しく、下手すると地元民以上というその知識はどうやって、これはだから2社目のその CM 会社の時に、
はい、
その調査担当じゃないですか、
はいはい、
私一人なんですよ、だから一、うん、人部署なんですよ、一、
うん、
人管理職、
うん、
だから私に命令するものは社長以外にいないんですよ、
うん、
で社長いないんですその会社に、東京にいるから、
うん、あ
だから大阪のオフィスで私に指令を出すやつは一人もいないわけですよ、
はい、
なので、で自分で自分に指令を出せるわけですよ、うん、じゃあ今日は調べ物をしようと、うん、でそれはほぼ毎日です。
はい、
出社がね朝11時からなんですよその会社が、
11、
はい、で11時から、うん、何時までだったっけ、6時半だか7時だかまでなんですよ、うん、一応契約が、
うん、
でぶっちゃけ言うとタイムカードとか押さなくていい立場なんですね私ね、
うん、
なので行かなくていいんですよ。会社に現れなくてもいいんですよ。だからまあ一応ほらあんまり現れないとみんなが何やってんだろうって話になるんで、うん、大体こう3日に1回ぐらいは顔出すんですけど、うん、 で昼ぐらいに顔出して「お疲れです」とかっつって「うん、どうすか最近は」とかっつって、うん「じゃあちょっと行ってきます」って30分ぐらいでいなくなるんですけどそれでそれで何するかっていうと、それあの会社がね堂島 で、うん、ですぐあの横が北新地じゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、で北新地抜けて、うん、まあ梅田の方に行くか、うん、淀屋橋あの大江橋、うん、淀屋橋渡って淀屋橋の駅に行くか、うん、ですよ、
うん、
でそうだからまあどこにでも行けるわけです。
そうですね、
ぶっちゃけ言うと、うん、でじゃあ今日は京都に行こうかなとかって言ってよし淀屋橋に行ってそこから京阪のプレミアムカーで行こうとかって言って、うん、で、まあ京都をこう見て回るとか、あと京都大学の先生と仲良くなるためにいろいろこう取材に行ったりとか行って、うん、で今日は神戸に行こうとかっつって、うん、であの人と防災のあの、
はいはい、
あの展示場のね、うん、あそこ展示場っていうか、うん、あそこ
展示場
防災センター
センターに行ってこう勉強したりとか、うん、っていうのをこうあの毎日それをやってたんで、
うん、
でその交通費は全部会社が出るんです。
そうなんですね。
はい、だからお手盛りなんですよ、
うん、
電車賃は全部お手盛り。
あ、
タクシー代はちょいちょい何に使ったかって明細がいるんだけど、うん、だからタクシーはほぼ乗んなかったんで、
うん、
あのもう電車賃だけです、
うん、
でまあぶっちゃけそんな大した金額じゃないじゃないですか。
そうですね、うん、大阪からだったら、
でもまあ月に 4,5 万ですか
かなり乗ってますね。
乗りましたよ、乗った乗った。だからもうあの関西 の、 あの鉄道はほぼほぼあの全部
うおすごい、
それでであの途中下車して歩き回って、
うん、
そんなことさ詳しくなりますよそら、
うん、
でいろんなとこ行って、でまああとでその社長マターだったその PPT のもあったんで、
PPT
のやつはともかく森口と門真なんですよ、
うん、
あそこで行われるこれから、数十年かけて行われる社会実験があるんですよ、
うん、
すごいプロジェクトなんですよ、
うん、
でそこに
あ、
でそれを私担当してて、
で、
うん、
で
そ急に上田君リアクションが入るのが怖いよとか
いやいや内容がいい、
それでそうするとこれはね、あの例えば経産省だとか、
うん、
ね、
うん、
あの総務省のその電官だとかね、うん、そういったところともこう関わり合いがあるわけですよ、うん、でさらには、うん、その大阪万博だって関係してくるわけですよ、
うん、
でそういうどんなお役人とかのところにももう足しげく通って話をして、
うん、
でこう人脈も作り、
うん、
で、場所も覚え、
うん、
だから森口と門真なんかすごいですよ。私裏路地まで全部わかりますよ。本当に全部歩いたもの、
うん、
1日10キロ以上歩いてました。
うお、
本当俺刑事かと思うぐらい靴がすり減ってきて一回だってあの一緒夜になったから飲み行こうと思って、うん、外出たらこう雨降り始めて、
はい、
あっという間にあの靴の中が浸水し始めたんですよ、うん、何だろうと思って靴の裏見たら靴下が見えてましたから
すり減りすぎ
すり減りすぎ、もうそれぐらい歩いて、それで本当に詳しいですよ、
うん、
であの森口門真がどれぐらい地盤沈下してるかがよく分かりましたけどね、でそれをこれを何十年かけて何とか社会実験やるっていうと本当できるのかなとかっていうちょっとまああの心配をがあるということを私はのご挨拶に変えたいと思いますが、うん、という、まあ、そういったことで、知識を蓄えたということです。やっぱだから歩かないと分かんないですよ。
うん、
で実際に行ってこうね、例えばほら有名なところって花店の駅だとかって読めないじゃないですか。
は
い、
読めないです ね、
うん、でまあそれはほら有名だからネットとかでも記事が出てきたり時々ありますけど、うん、それ以外の駅で本当にあのノーマークな読めない駅なんていくらでも関西あるわけですよ。
うん、
でやっぱ行ってそれで何この駅これ何ちゅう名前やこれやとか思ってそれをその、まあ、心のレコーダーの中に出ていくっていう、うん、作業をこうまめにやるっていうことじゃないですかね、ぜひ、ね、皆さんもそういうふうに、小さな旅をして
会社のお金で
会社のお金で私本当にあのいい人生を歩ましていただいてますよ本当に、うん、その会社にはね何一つあの利益をもたらしてませんからね私もちろんあのもたらしたかったんですけど悪いのは PPT ですから、ね私が待ってられなかったっていうね、そういうことでございました。ちなみにあの現在の現状の方で、 私がプロデュースいたしました番組が、はい、もう全国で放送が始まっております。あの有名なあの J-COM というケーブルテレビがありまして全国にありますが、はい、そこでは2月と3月に5回、計5回放送がリピートされるそうです。
はい、
はい、であとはあの 4K で制作した番組なのでケーブル 4K っていうのがありまして、
はい、
そういうのがあるって私初めて知りましたけどでどういう編成なのか何なのかも全然知らなかったんですけど、うん、4月か5月にケーブル 4K でまとめて放送するらしいです。
なるほどなるほど。
ちなみにあのこれはあのコンペになってまして、企画コンペがあって、私あのうちの会社からはただ一人私だけが通ったっていうやつで、関西では別な会社のところがもう一本撮ってますね。
はい、
それはあのね、そっちの番組はいいね。阪急の直系の、ケーブルテレビがあるんですけど、うん、ベイコムっていうのがあるんですけど、そこが作ったね、あの阪急電車のマルーンの話があるんですよ。はい、あれは録画してみたいね。
ちょっとおすすめな感じ
の。そっちがいいですね。私のはあでやかなあの芸妓さんが出てくるさつきさんっていう美人が出てくるんです。あの、うん、そういうのをお好きな方はぜひどうぞ。ということでございまして、続いては、宮城県44歳ラジオネーム必殺。
ありがとうございます。ありがとうございます。
言い間違いが流行っているこの世の中、菅総理は施政方針演説で言い間違いを連発。ここでキラウエア優子氏の援護射撃を求めたいところですが、キラウエア氏は政治家は何を言っているのかわからないと日頃から言って、おります。どうも釈然としない気持ちでもやもやしています。猪木田さんスパッと切ってくださいということでいただきました。まあね、言い間違いといえばキラウエア優子そのキラウエア優子から政治家は何を言ってるのかわからないと言われてしまう菅総理、立つ瀬がありませんね。で何ですか、でこの間の施政方針演説では、あらゆる主体をっていうのをなぜかあらゆる全体と言ってしまったり、重点化というところを原点化と言ったり、徹底的っていうのを限定的と言ったり、出産を生産
それはちょっとまずいですね。
間違いではないけど甚だしい悪影響がある言い間違いですけども、うん、出産を、生産などと言ったりしたということで、まあバカなんでしょうね。どうですか、木田英子さん、この菅総理の言い間違いについて改めて。
いや、いかんでしょう。
いかんですね。甚だいかんに存じます。
ただ自分の言葉じゃなくて誰かが作った言葉をただ言ってるようにしか聞こえないので、
まあそうでしょう、ほぼ、うん、役人が書いてる
全部。だからああなってね。
うん、
覚えるっていうねことしかやってないんで、それは間違えるでしょうし、
だから逆にさ、その自分の頭の中って腹の中にある言葉がポロリと出てくるわけよね、この間の、
そうです
ね、あの国民皆保険をいじりたいみたいなことを言わなくていいところで言ってしまうっていうのは、まさしくそうで、まあ脇の甘さと頭の悪さ、何一ついいところはないという、ね。いまだにその菅政権をこう支持していますなんていう人がやっぱ少なからずまあいるわけで、もうどんだけポンスケじゃと言いたくなるんですけど、まあここでですね、逆にあの菅政権を我々が擁護する、 PR するというディベート的なことをこうやってみたとしたら、まず上田先生はどこら辺からやっつけていきますか。
だってもう無理じゃないですか。
無茶ぶりだよ、ね、俺も言っておきながら無茶ぶりだったと思う。木田さんどうですか、木田さん。
菅ちゃん
のいいところを語ってみてください。
いや、何もないです
ね。何にもないという。ヌズイさんどうでしょうか。
まあ、どこにでもいそうな感じな。
あ、そうですか。
はい。なんかこう、威圧感というよりか、普通に電車とか乗ってそうな。
うん、
雰囲気はありますよね。
影薄いですよね。
そうですね、
だからなんていうの、あの人に対してそのひれ伏すような人がやっぱりいるわけでしょ、身近に。
うんうんうん、
俺だったら後ろからパコンって叩きたくなるようなあのなんかおっさんポーンってやりたくなるような、
ある意味こう親近感が湧くというか、
親近感っていうかね、なんかね理屈こね始めたらうっせえお前って黙ってるよっていう、それで終わりっていうあのうっせえんだよじじいって一言で終わらせるっていう、それぐらいのやつだろあれ、あれに負けるやつってどんなやつなんだろうと思うけどねまあまあそういう話でございまして、まああのこの後 C 枠でそっちの方ね、ちょっとね盛り上げていこうかなと思いますんで、今日の C 枠のテーマはランと変です。そちらの方でこの菅政権をまたぶったりってみたいなと思います。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
パラキルでございます。今週のテーマはランと変です。ランです。変です。ということで、ランと変の違いはね、キラベクさんよくご存知だと思いますので、ぜひご説明お願いします。
あの変は変わったやつですよね。
変は変わったやつ。乱は何ですか、乱れたやつってことですか。
そう、
はい、間違いじゃないんですけど、間違いじゃないですけど、もうちょっと正確に言ってくれないですかね。
一応あの乱は、あの行動を起こしたけど、変わらなかった。
まあ鎮圧されたり制圧されたりというね、
はいはい、
失敗ですね、言ってみればね。で変はまあ、ひっくり返しちゃったと、はい、
そうそう、
まあ勝ったということです、はい、でまあこの日本の歴史の中で数々の乱と変があったわけですよ。で、古いところでは人心の乱とか、とかいろいろありましたよね。で、変はねもういっぱいありますわね、本能寺の変だとか、はまぐり御門の変だとかがありますけど、で、明治以降なんですけど、明治になってから変はないんですよ、一回も。もう明治政府のままずっと現在もなお続いてるわけですよね。まあ確かに太平洋戦争も敗れて一回政府はリセットさせられてますが、それともまだ脈々とその続いてはいるわけですよ。でその明治以降実は乱は起きてまして、
乱、
で代表的なやつが大体、6つほどあります。
はい、
どうですか、ね、上田君知ってる明治以降に起きた乱は何かありますか。
加藤の乱
加藤の乱は乱なんだけど、あんまり大きくないんで、あれはただ会議室でただ揉めただけなんで、あれはちょっと覗いた方がいいんじゃないかなという、やっぱせめてやっぱり血が流れたやつを言っていただきたいですけど、どうでしょうか。
何ですかね。
熊本起きてる。熊本は乱の本場だぜ、熊本は。わかんない。どうすか、出てこない。新風連の乱というのが熊本でね起きておりますね。まず起きましたのが1874年でありますが、佐賀県で佐賀の乱が起きましたね。でこれもともと参議を務めていた江藤新平が佐賀に参議を辞して、 佐賀に行って、でその不平不満がたまりにたまっていた元士族の皆さんを、うん、まあ抑えようとして江藤新平は行ったわけですよ、うん、でもこれはもう抑えが効かないということになっちゃって、うん、リーダーに祭り上げられて佐賀の乱を起こして最後は斬首させられております。優秀な人だったんですけどね、うん、でその2年後に熊本で発生しましたのが新風連の乱、または神風連の乱と言ったりしますが、うん、でこれはあの、もともとお侍なんだけど神主でもあった太田黒智雄って人がいまして、うん、でこの人がそのまあ熊本はその頃3つの党派に分かれてたんですけど、はい、あのその中の、まあ、一番どちらかというと極右の、うん、あの太田黒智雄の一味が挙兵しまして、うん、であの熊本市の中央区に新屋敷というところがあるんですけど、うん、そこにあの、うん、でっかい家がありまして、うん、そこであの住んでたのが種田正明という陸軍の少将が、まあうんまあ、あの将軍ですよね、うん、がこれがあのその熊本鎮台という熊本のその司令官ですよ、うん、がこいつがあの すんごいスケベでスケベなんですよこいつで、あの家の中に目かけ2人入れてるんですよ。
家の中に、
単身赴任で来てるんで、まず枯渇っていう名前の目かけお目かけさんと一緒に寝てたんですよ、うん、でもう一人あのお手伝いのまた14、15のお姉ちゃんも同じく目かけなんですけど、うんうん、でこうあの 3P とかを楽しんでたやつなんですけどでそれがあのその日の夜は 3P ではなくて 2P だったんですけどでその最中をあの太田黒智雄にあの襲われて、その場で首跳ねられるんですよ。
うわ、
でその枯渇はちょっとだけ怪我して、うん、まあ助かったんですけど、うん、でこの枯渇が第一歩をこう伝えたっていうのが後にこれがまた芝居になったりするんですけどね、うん、でそれがその熊本で大変なあのもう大戦になっていくわけですよ、うん、熊本城でそのにいる兵隊たち正規軍がバッタバッタと切られて、うん、神風連のやつらに切られていって、うん、でも最後は、まああのこの太田黒智雄も、うん、熊本城のちょうどあの坂があるんですけど、はい、そこのところで奮戦むなしく撃ち殺されて最後は、まあ 撃たれて傷を負って最後は、まあ、あの解釈してもらって、うん果てるんですけど、まあ、これで失敗で、それとそれにこうして福岡で秋月の乱っていうのが起きるんですよ、
うん、
で秋月藩の不平士族の中の、宮崎車之助って人がいまして、うん、車之助と読むかもしれませんけど、うん、この人が、立ち上がって、うん、でこれも鎮圧される、うん、で山口では萩藩で萩の乱っていうのが起きて、うん、これ前原一政、一世かなっていうのが、うん鎮圧されるんですよね、うん、であとで1877年に西南戦争が起きる、
うん、
で西南戦争に呼応して福岡の乱っていうのも起きるんですけど、これも制圧されるということで、うん、全部乱、うん、全部鎮圧されて、終わりなんですよ、
うん、
で、だからまあ明治以降変は起きてない、まあ、乱は何回か起きたと、
うん、
で一番最近に起きた乱は、乱とは言われてないけれど乱のようなものは何、乱のようなものって言ったらちょっとあれですよね、なんか乱ちゃんにちょっとドキッてするあ、上田君どうもあのディスクありがとうございました、あの届きましたよで、まあ例えば浅間山荘の事件とか、
うん、
まあ結構な乱ですよ、
うん、
ただしあれがどう頑張ったって政府転覆に至るとは思えないんですけど、うん、でも乱は乱かなと、人死んでますしね、
うん、
でまあオウムの事件に至っても、まあ、ある種の乱ではあるかなとは思うんですけど、うん、なんか乱って言いたくないんでしょうね、
うん、
世の中が、でそのだから乱らしい乱は多分1945年昭和20年の8月14日の深夜から8月15日の未明にかけて行われた球場事件というのがあるんですけど、
これ
が球場事件が多分最後じゃないかなと思います。で、暴動は別なんですよね、
うん、
球場事件というのは何かというと、これあの日本の一番長い日って、この間半藤一利さんお亡くなりになりましたけど、あの方が書いたノンフィクションですけれど、皇居の中で、皇居を当時は球場と呼んでいたんですけど、球場の中でその昭和天皇の終戦のメッセージを録音したわけですよ。で録音したその録音版を その放送させないぞと、うん、放送したらもうそれでもう戦争終わっちゃいますからね、うん、それをその何とかして阻止しなきゃいけないって考えた青年将校たちが偽の命令書を作って、うん、で軍隊を動かして、うん、球場を占拠するんですよ、うん、で最終的に偽命令だってことが分かって、うん、で結局それがもう鎮圧されて、うん、首謀者は自決するんですけど、
わ
で まあ、そういうそのまあ、24時間を描いた作品が日本の一番長い日という元祖24なんですけどね。でこれがその一番でかい乱の一つかなと思ったりします。でじゃあなぜこの今榎木田重門がこの今頃突然乱と変っていうのを言ってるかというと、乱の気配変の気配を漂わせる必要があるんじゃないかと私思っていて、
はい、
政治に今緊張感なさすぎるでしょ。
ああそうですね。
ええ、うん、その菅総理なんていうのは緊張感がないところのゴンゲみたいな状態じゃないですか、あの人は。そのやるべきことをやらずに、うん、ね、それで市民に対して罰則を求めるようなことばっかり言い始めたりとか、うん、金は配らないと言い始めたりとか、うん、なんか本来やるべきことと違うことをやっていて、それでのほほんとしていて言い間違いまでしてるってふざけんなっていう状態で、
うん、
あの野郎ちょっと許せねえっていうふうに思う人がやっぱり じわじわ増えてるはずなんだけど、うん、その怒りの矛先を向ける方法が何一つ今世の中ないわけです。せいぜい SNS、ツイッターだとかで悪口言って終わりみたいな感じになっていて、
そうですね、
うん、でこれがそのね、僕はそれでもいいと思ってるんですけど、
うん、
そのツイッターの中での工夫ですよ、
うん
ね、菅総理嫌いとか総菅総理やめてくださいとかっていう柔らかい言い方じゃなくて、うん、殺すぞとか
怖い怖い怖い、
で殺すぞって言うとそれはね、結構やばいことになるので、うん、誰か殺してくれないとか誰かやっちゃわないとかそういうね、ちょっと前にやっちゃえ日産っていうキャッチフレーズがありましたけどやっちゃえ素顔っていうそういうようなね、トーンで市民の中にもう本当にあったらただ一発殴りたいみたいな部分の、うん、そういう怒りをどんどんどんどんちょっと向けてったがいいと思うんですよ。そうすると当然彼らだって死にたくないでしょうから、まず警備体制を強くするはずです、
うん、
で警備が強くなってくると今度自分の動きも取れなくなってくるんですよ、
うんうんうん、
自分の自由がどんどん効かなくなってきて、
うん、
多分菅ちゃん精神やられます。
うわ
絶対やられます。本当官邸から出られなくなってきますからね。パンケーキも食えないし、自分で粉溶かして焼くしかないですから、うん、だからそういうふうにしてじわじわ追い詰めて、実際本当に緊張感が高まっていくと政治家っていうのは本当に一気に吹き込んでいきますからね。
そうですね、ちょっとまだ顔つきが緩いですね。
そう緩い、あれ、まあその髪の毛染めてるかどうか分かんないですよ、うん、その安倍ちゃんだってやっぱやばくなってきたでしょ、やっぱみんなからの圧が強くなってくると、うん、であの人もともとそういう圧に弱いから逃げ出してるわけじゃないですか、うん、でまあ菅総理というのは鈍感みたいだから、うん、なかなかピンとこないだろうけど、うん、それでもちょっと外に出た瞬間に生卵でも飛んできた日には、うん、相当な精神的ダメージはあるはずなんですよ、
うん、
でそれが生卵じゃなくて、うん、もうちょっとやばいものだったらっていうのもその方がなんか楽しそうじゃないですか。
それこそパンケーキ飛んできたりとか。
パンケーキじゃん、
生クリームたっぷりのパンケーキ。
あーそうね、どうせなら迫撃弾とかね手榴弾、
いやいやいや、
それをやっぱね、こう楽しくみんなでこうDIY で手榴弾を作ろうってい う簡単に作れますからね。ガラスの瓶があればガラスの瓶に火薬を入れて蓋をして、うん、で導火線つけて放り投げると手榴弾になりますよ。ガラスの破片で相当なものができるんですけど、だからそういうできればコーラ の瓶があるじゃないですか、
はいはい、
レギュラーサイズのやつ、
はい、
あれってデコボコがあるじゃないですか、
はいはい、こう
模様が、うん、あれがいいんですよ。あれ肉厚の部分と薄いところがあるでしょ、
はい、
薄いところが割れるんですよ。
あ
そうすると破片になる。だからほらパイナップルって言って手榴弾があるじゃないですか、デコボコの、
はいはい、
ね、 あれはその、あれは破片が一個一個が切れて、それが飛んでくるんですよ。
ああ、じゃあ飛びやすくなるんです
ね。飛びやすくするってあの工夫が必要ですね。そういう、だからみんながこう、ツイッターとかで、俺も手榴弾作ってみてえぜとか、あいつに投げたいとか、卵じゃ済まさないぜとか、いろんなことをこう、常に言うっていう、で時々あの土地狂ったやつが本気で卵ぶつけるっていう、うんうん、それぐらいのことをやった方が緊張感出んじゃないかなと思って、うん、で今度それにあの過剰な警備をする警官隊が絶対出てきますから、うん、それであの大怪我したり死ぬやつが出てくるんですよ。アメリカのあの議事堂でねお姉さんが死んだりしたのと同じ で、うん、でそうすると意外と日本人って沸点がね高そうで低いですからそういう時はね、そうなるとやばいですよ、でそういうのをあの焚き付けていきたい、という言論で人々をこう焚き付けていくっていうのがこう、うん、まあこの QIC のインスティゲーターとしての榎田信右衛門の使命ではないかというようなことを、うん、私本当に今考えている次第です、ということで、まずはあの最初に、まあ最初の矢をこう投じるイペリット上田さんにその抱負を語っていただきたいと思います
もうねちゃっちゃかやめてくんねえかなと思うんですけどね。
でも今やめてもどうしようもやっぱ思うんだけど、うん、あの私もツイッターに書きましたけど、もうあの、うん、ね当確とかねその内閣を倒すとか、政権交代とか、うん、もう生優しいところじゃなくてもうすでに制度疲労もうここに極まれるって気がするんですよ、うん、なのでもうこれはもう政府自体を刷新すべき時が実は来てんじゃねえのっていうふうに私は思っていて、うん、それはまあイコールやるとしたら革命なわけですよね、うん、ただ革命にもその例えば無血革命というのも世の中にはまあ時々ですけどあるわけで、うん、まずそこを目指すっていうことを、あっていいのかなっていうのは気がしてます、うん、具体的にそれをどうすればいいのかなんていうのは全然私は思わないし、うん、革命の首謀者になりたくないので、うん、私はただ言ってるだけなんで、で本当にこう実行する実行部隊の皆さんがこうね義憤に駆られて動くのを私は期待したいということでありまして、そのためのいろんな知恵はね、さまざまなものは授けようと思う。だからあれですよ、昔だとね、例えば吉田松陰だとか、うん、そういう松下村塾ね、まああれも僕は土地狂った存在だと思ってますが、うん、で、まあ考えるだけで昔の人は捕まるわけですよ、うん、思想犯として、うん、捕まるんですけど、今日本は言論の自由が保障されております、うん、なので思うというよりはただなので、私はもういくらでも思ってやろうというふうに思っていまして、うん、で実行するのはあなたです、どうですかこうね、乱ではなく変を目指してみませんかっていうね、うん、いうことですね、うん、だからまあそうか、今思い出したありましたね、目指したのが226もそうですよね、5.15226 もそうなんですけど、うん、甘いんですよやり方が。本当になんで日本人ってそのあの状態で乱を起こしてしまうのかっていう、うん、もっとね本当に中枢にね刃を突きつけた状態で5センチぐらい動かすぐらいの感じでやらないとダメなんですよ。だから昔の例えばね何だろう大化の改新だとかって、うん、これ変じゃないですか、
はい、
大化の改新なんてほらもう相手が油断したところをスッと近づいてってグサッてやってるようなもんで、うん、やり方としては中村モンドなんですよ、
うん、
だからそうそう中村モンド作戦ですよ背後から近づいて「おお中村か」とかって言われて「はい中村でございます」と「でおどうしたんだ」って「ちょっと寒うございますな今夜は」とか言いながら「うそだな」とかって、「これから先は一人でお行きくださいぐさり」とかって後ろから刺すっていう、うん、そういうやり方をぜひ上田君やっていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。木南さんもぜひね三味線の糸とかを練習していただいて、やっていただきたいと思います。
三味線の糸って
まあ、なかなか難しいと思いますけどもね。ということで、今日は乱と変 ということでお話をさせていただきました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
さて3週目に突入しました。私の同僚の故障したテレビの問題、今回が最終週です。話が2点3点し、家電量販店との話し合いの結果、保証の追金10万円プラスインチアップ分の差額で大きいサイズのテレビに交換できる権利を得た同僚。このままインチアップ交換すれば、くしくも先週師匠がおっしゃったクレーマーとなるわけですが、どのテレビを選ぼうかな選ぼうかなと、家電量販店担当者さんの商品説明を聞いていった結果、故障した55型のテレビを10万円プラス差額を払って新型のインチアップテレビと交換は行わずに、故障した55型テレビを10万円払って新型の55型テレビに交換としましたと。でそれに加えてサウンドシステムと録画ハードディスクをつけた新型65型テレビを新たに購入となりました。ほう。でテレビの配達日には故障交換用の新型55型と新たに購入した新型65型の2つのテレビが届きました。でもしかすると55型の方はリビング以外での違う部屋で使うつもりかと思ったのですが、交換した55型テレビはリサイクル屋さんが、リサイクル屋さんかどこかで売ってくることにしたようです。お金に換えるってことか。でこの2台のテレビにかかった支払い総額は50万円、リサイクル屋さんに売る予定のテレビのお見積もりは税込み15万円ということなので、まあ差し引き35万円で新型65型テレビを買ったことになります。今同僚宅のテレビには65型テレビと箱に入った状態の55型テレビが置いてあります。5年でテレビが壊れて新しいテレビに交換した同僚は結局得をしたのか損をしたのか、はたから見ていてもよくわからないのですが、わかんないですねこれね。リビングに鎮座した新型65型プラスサウンドシステムでテレビライフを楽しんでいるようですということでいただきました。なかなかなんかトリッキーな買い物。
そうですねちょっと、ね、ややこしくなりましたね。
で55型テレビを、10万円払って新しい55型テレビに交換、でそれに加えてサウンドと録画機能を付け加えた新しい65型テレビを別個に新しく購入した、というで55型は当然そのまま売ると。まあえんとちゃいますっていうねまあともかくだから10万円払ったけれどリサイクル屋に売ると15万円で売れるってことは差し引き5万円得してるわけですか。ここで
そうですね、
ね、だからまあまあ、まあいいのかっていう話なのかな、めんどくさいですねそうですね、65型ってのは結構でかいですね。今このスタジオにあるのがまさしく55型なので、でこれよりも10インチ対角線が伸びるのででかいですね。
大きいですよね。
まあそこそこの部屋がないとね。どうですかこういう買い物を、熊本のお二人はいかがでしょうか。
そんな頭使ってまでやりたくないですね。
でもその割にはあなた結構テレビとか買うときなんかめんどくさいこと言ってなかったですか。なんか
え、何ですか、めんどくさいこと。
なんかこう、あの、ローンがどうだとか、あそこの店ではどうだから、こっちのデオデオでどうだとか、なんとかとか言ってたような気がするけど。
いやいや、別にそれはないですよ。
あ、そうですか。
はい。
はい。ええ、こうね、上田君はなんかすごい細かいあの値段計算までって、いくら引いてくれるのとか、勉強してほしいなとかって、そういうことをやっぱり言ったりするわけですよね。
いやまあ知り合いがいれば、
はあ、
どんな感じかねっては言いますけどね。
ああねえ、どうですかこれ、うん、あのでかいテレビはやっぱ欲しいですか。やっぱり
あると面白いですけどね。でもその分の部屋のでかさがないと。
まあまあね、
うん、
でもね、まあ世の中はみんなそういう高いテレビをお買い求めになるんですね。このね、55インチは3万円でお釣りでしたからね。ええ、新品ですよこれ。ええ、
なんでそんなに安かったんですか。
そういう、そういうのを狙うんですよ、探すんですよ。
どこからそんな。
もうネット上のいろんな情報をこう漁りまくって、一撃必殺でチャンスを狙うんです。それがもうお買い物ハンター榎田信也門の卓越した選球眼ですね。
街中だけじゃなくネット上も歩き回ってるんです
よ。で、例えばその私あんまりメーカー品とかそういうなブランドとか気にしないので、
はい、
実際に使ってみてどうなのかっていう部分で、
うん、
なので、でうちでの用途って言ったら本当にね、こう背景として使うみたいな、
うん、
スタジオのね、
うん、
なので別にそんなに超高画質が必要なわけでもないし、
うん、
まあ実際これ 4K なのでこのテレビ、
うん、
まあそこそこの高画質ではあるわけです、うん、もうこれで十分っていう。
そうですね。
それでちゃんとハードディスクつなぎや録画もできるし、
うん、
光出力もついてるので、サラウンドだってやろうと思います。今別にサラウンド必要がないからやってませんけど。
うん、
で、まあね、だからみんなにこう自慢できるじゃないですか。
うん、
これね、3万円でお釣りだったんですよ。うっそ、本当っすかとかっつって、
うん、
もうそれでずっとネタができるんで、もうありがたいですよ。ええ、まああんまり高いもん買わないですね、私ね。うん、でもね、知り合いでねいるんですよ。知り合いって言いますかね、私の恩師が、
うん、
中学の頃の恩師、
うん、
ミスターソニ
ーミスターソニー、
小田志郎先生、もうこの人がね本当に買うものがね全てソニー。あらゆるものがソニーですよ本当に。ぶっちゃけ言うと冷蔵庫までソニーだったんじゃないかって気がするんですけど。いや、榎田信也も何を言うんだ、ソニーは冷蔵庫なんか作ってないよって、
うん、
そうなんですけどソニーは冷蔵庫を売ってたんです。
ああそうなんですね。
はい、ソニーは作ってませんがソニーの店では冷蔵庫を売ってたんですよ。何かというとアメリカのワールプールだっけな、
うん、
っていうアメリカのでっかい冷蔵庫です。をちゃんとソニーのカタログにあるんですよ、
うん、
だからそう、多分それ買ってたんじゃねえかなとか思うんですけどね。なんせ使ってたラジオが、
うん、
ラジオが32万円ですよ、当時。ワールド32万でも30万円以上ですよ、
うん、
ワールドソン32っていう、
うん、
もうミシンよりでかいような、うん、ハンドルがついてましたね。なんかそれでともかくすごいんですよ。もう何がすごいってすごいんですかっていう、
うん、
そういうラジオで、でそれを漢字の書き取りテストがあって、
うん、
監督で小田先生がやってきて、それでそのワールドゾーン32をそのドンと置いて、
うん、
で今から漢字の書き取りをやってもらいますな、では紙を配りますなとかって言って配って、では始めてくださいとかって言って、私はラジオを聞きますとかってイヤホンでずっとなんかこう海外放送を聞いてるのがこうなんとなく分かるわけ、
うん、
こうアンテナ伸ばして、ロッドアンテナをもう目いっぱい伸ばして、でも俺気になってしょうがなくてそっちがでそうしてるうちに「うーん」とかなんかこう曇った顔になり始めて「うん、うーんノイズが入りますな」とかっつって蛍光灯全部消すっていう。もうこっち薄暗くて漢字の書き取りができねえっていう、先生薄暗いんですよ、ああそうですかとかって、君らは目が慣れとらんのかもしれませんな、でもまあかわいそうだからつけてあげましょうとかって、やっぱりノイズが入りますなとかって言ってそれでどっちをやりたいんだあんたっていう、そういう人で、まあ、あれはすごかったですよ。だからその人が放送部の顧問だったんですけど、
うん、
全てソニーでしたから。 マイクも放送局用のマイクですよ、でテープレコーダーはソニーのオープンディールの、全て、ミキサーもソニーでしたね。もう、まあ、いくらかもらってたんですかねソニーからね。もうミスターソニーでしたね。車はなぜかマツダだったんですけど、マツダルーチェしか乗らないっていうね、でマツダルーチェを3ヶ月に1回新車乗り換えるんです。3ヶ月です。3ヶ月しか乗らないんです、3ヶ月ごと新車に変えていくんですよ、でなんかそうすると査定が良くてですな、あの差額分だけでいいんですなとかって言って、で子供の頃はあの県軍っていうところにあの陸軍があったんですけど、そこにあの陸軍の兵隊が車でお迎えに来て、坊ちゃんどうぞって言って車乗せられて、そこ の, あの基地に行って、そこでではどうぞ乗ってくださいって言って戦車に乗せてくれて、戦車で遊んでたそうです。これ実話だからねこれね、というすごい人がいるんですけどね、まあまあそういう、あの私の恩師がそういう人なもんですから、私も変なやつになってしまったという有名なエピソードでございました。というところで、ね、なんか皆さんなんか最近こうなんか大きな買い物とかしました？なんかこういう家電とかも含めてなんかあります？
着物。
着物、
はい、
ほう。
しかも着物の世界はそれこそ値切れるというか、もう元々の値段がいくらかわからないんですけど、結構値切れるんですよね。なんか半額単位がでかいので、そんなに安くなるもんなのみたいな。
お着物は何ですか、その どういうお着物ですか？
いやもう小物で、あの普通にちょっと出歩ける時に行きたいなと思って。
粋な感じで、
はい、
よろしいですね。木永さんと上田君はなんか最近でかい買い物ありますか？
いやそんな何十万単位のものは買ってないですね。
何万は？
何万はバッグを買いました。
バッグを。バッグにいくら投じました今回？バッグは。
いやそんなないですよ。
いくらですか？
3万。
たかが袋に。
袋。
だって長く使えるもん。
まあね。
ね、いいものはね長く使えるも
ん。だってコンビニですみません袋くださいっつって10円になりますっつって毎日10円ずつ買ったってですよ。あの長く使えますよ。もっともあのちょっとした時にあの いちいちあの人コンビニの袋に入れてますよねっていうのも嫌ですけどね。どこ行くにもコンビニの袋から財布とか出してきて、あのそれはそれですげえなとか思うんですけど、上田君なんか買い物ありますか最近で？
レコーダーですかね。
レコーダ ー何のレコーダー？ビデオ。
はい。
いかほど、
いくらしたかな、8万ぐらいしたかな。
8万、
お
それで何撮るのそれで。
自由じゃん。何撮るの
だってこの FMC のこの55インチテレビにもハードディスクがこの間ついにあの接続されて録画機能が備わったですよ、
はい、
2テラのやつを挿してますけど5000円ですよ、
うん、まあそのくらいか、今2テラだったら、
それで私十分なんですけど、で最初に録画したのがブラタモリでした。
いやでも見たいですよね、見たい、
おかげでブラタモリを逃さず見れるようになりまして、本当にあのこの間の天の橋立てのやつなんかもね、後にまさかあの試験に出るというふうになるとは私も思わなかったんですけど、本当にあの見といてよかったなと思いました。そうっすか、レコーダーをね、最近はねどうもねなんかね自分のものはあんまり買わないんですよね。なんかねこう人になんかこうあのおめでとうございますとかなんかお祝いで買うことが多くて、なんか金が飛ぶよね、なんかで自分のものはどんどん壊れていったりボロになったりして、それをだましだまし使ってるっていう、なんかそんなことをこう一応言っておきたい。というところでございまして、まあ本当にね、というところで今日なんかよくわかんないですね、そろそろエンディングですね、エンディングに行きたいと思うんですけど、最近というか、まあ、今年に入ってということになると思いますけど、ついにあの久しぶりに新弟子が入りまして、
はい、
東京にいる富岡以来なんですけど、
はい、
弟子ができました。 わお、大阪で
大阪で
ついに新弟子が入りまして、
はい、
あの物書きです。物書きの弟子が、
お
これはなかなかあの頑張ってまして、うん、ちょっとあの化ければ化けるどうなるか分かんないですけど、まあまあなんか思いつきがなかなかいいんですよ、
うん、
でまあちょっとね、いずれこの番組にも引っ張り出したいなと思うんですけど、もうあのハイヒールももこみたいな声なんですけど、う
ん、そういう意味でも化けるかもしれません
けど、なかなかあのすごいおばちゃんで、で企画力がすごいです、
うん、
でなんだ企画力すごくて行動力があるんですけど、うん、なかなかこうあの体制できない、うん、こうダメな星の下にこれはちょっとこれはあの上から粉をかけてやらなきゃいかんなというところで、なんかね今ね何やってるかっていうとね、
はい、
あの配達をやってるんですよ。
配達
で働いてるんですよ、うん、あのいわゆるウーバーなんとかみたいなやつ、ウーバーじゃないんですけど、どことは言わないですけどそれのねなんかねものすごい生き様を全部観察してましたね、それでねそのエピソードがねあの一個一個がね漫画の原作になるような話になってました、これはちょっとねちょっと出版社紹介したいなと思ってるんですけど、というそういう逸材までちょっとこの FMC 関西には、入ってきております。
楽しみですね、
ぜひぜひあのご期待いただきたいと思います、ちょっとねあの柄は悪いですで、まあまあそういうのも含めまして、ただねまだほらこの大阪も含めてこの緊急事態がずっと続いておりまして、うん、何がつまらないってあれですよ、あの夜もうほら7時で酒ダメ8時で閉店でしょ。
そうなんですよね。
この間焼き鳥屋に入ったんですけど、うん、本当に7時で酒ダメって言われたんで、うん、だったらあのボトル入れたらいいですかって、それならいいですよって言ってで焼酎それで飲んで、うん、それでそしたら8時になったら暗幕を親父が取り出してきて、ほいでねその入り口のところのガラスの扉のところにね全部塞いでいくんだよ、光が漏れないように。もうこれ戦時中かと思ったよ、これ10日完成だもん、ほとんどやってることがこれ下手してねちょっとでも明かりが漏れてたら、お宅明かり漏れてますよ、今警戒警報発令中ですよとかつってだから言われるような、なんてそういうとんでもないご時世だなとか思って、ちょっとこれみんな慣れちゃダメだぜこういうのに異常事態なんだから。
暗幕は結構すごいですね、
うん、なんか声を殺して飲まなきゃいけないんじゃないかそろそろお別れの時間です、江戸木田新右衛門と
ルルイカズミと、
そして FMC 九州は
平尾谷優子と
ベリット上田でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。